このテープでは県政だより三三高知2023年10月号をお伝えします。読み上げは高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知の内容は表紙1ページ高知県の今ここ一緒にワクワク室戸岬で探検珍しい地層を見つけたよ。ピックアップ1、2ページ。県内事業者の SDGs 達成に向けた取り組みを応援します。ピックアップ2、3ページ。みんなで減らそう食品ロス。10月は食品ロス削減月間。10月30日は食品ロス削減の日。大百科3ページ。お乳を宮の前公園コスモス祭り特集4ページから5ページ中山間対策の充実強化中山間地域の再興へ情報広場6ページから7ページ催しその1第13回仁淀川一斉清掃その2第29回高知龍馬空港空の日エアポートフェスティバル2023その3安全安心まちづくり広場相談高知県合同労働相談会のご案内お知らせその1返却期限が過ぎた本がお手元にありませんかその210月は里親月間ですその3令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿、物品購入等の登録申請受付。募集、高知県食品ロスゼロチャレンジ。試験その1、令和5年度、県立農業大学校、入校生前期、一般社会人募集。その2、消防設備士試験。その3、令和6年度、高知県立林業大学校研修生専攻試験一般前期講座令和5年度第2回経営者トーク県立施設のご案内8ページオーテピア高知図書館全国高等学校ビブリオバトル2023高知県大会観戦者募集美術館開館30周年記念展そして船は行く文学館記念講演会日本の探偵小説は高知から生まれた歴史民俗資料館第18回お香山フォトコンテスト作品募集高知漫画ベース作画体験教室埋蔵文化財センター企画展2発掘古代の土佐ギャラリートーク坂本龍馬記念館龍馬の神髄展高知城歴史博物館石垣散策会高知城の石垣その魅力を探る野市動物公園第32回写真コンテスト作品展公文書館企画展備える学ぶ南海トラフ地震対策芸西天文学習館小惑星若木の桜を見る会高知県推計人口8ページ三三高知の発行や問い合わせ8ページ以上が目次です以上で表紙を終わります
次は県政ピックアップ1です県内事業者の SDGs 達成に向けた取り組みを応援します県では第4期産業振興計画の重点ポイントとして SDGs の広がりによる持続可能な地域社会づくりを掲げ県内事業者の SDGs 達成に向けた取り組みを推進しています SDGs サステナブルデベロップメントゴール持続可能な開発目標は2030年までに持続可能でより良い社会の実現を目指す世界共通の目標です。この SDGs の達成に向けた取り組みを紹介します。まず、高知 SDGs 推進企業登録制度があります。これは SDGs 達成に向けた取り組みを行っている県内事業者団体等を県が登録する制度です。 令和5年8月末現在で413社の方々にご登録いただいています。登録のメリットです。県のホームページで登録企業の SDGs の達成に向けた取り組みを PR します。自社のホームページや名刺等で県が作成するオリジナルロゴマークを使用できます。県から登録証、ピンバッジ、ポスターが付与されます。県の入札参加資格者登録名簿に登録企業であることを明記できます。高知県中小企業等融資制度。産業振興計画推進融資で貸付金利の優遇が受けられます。お問い合わせは県庁経営支援課電話 088-823-9695 までお願いします。登録するための要件は環境、社会、経済の3側面の取り組み、目標が設定されていること。SDGs 達成に向け、取り組んでいる具体的な内容が示されていることです。対象事業者は、県内に本店または営業所を有し、県内において事業活動を行う法人団体個人事業主です。次回の募集は令和5年11月上旬か12月末を予定しています。詳しいことがわかる二次元バーコードは http://www.perief.kochi.lg.jp/sohiki/120801/sdgs-touku.html です。県内事業者の皆様に SDGs の取り組みを経営に生かす方法などを知っていただくため、高知 SDGs 推進セミナーを開催します。日時は令和5年11月1日水曜日午後1時半からの予定です。場所は高知県立県民文化ホールグリーンホールでオンラインでも同時開催します。講師はフリーキャスターで事業創造大学院大学客員教授の伊藤さと子さんです。詳しいことがわかる二次元バーコードは http://www.perief.kochi.lg.jp/sohiki/120801/sdgs-seminor.html です。最後に高知県 SDGs 推進アドバイザー制度を紹介します。これはアドバイザーが専門的な視点から県内事業者の皆様が SDGs の達成に向けた取り組みを進める上での課題等を整理分析助言する制度です。制度の利用者を随時募集しています。詳しくは二次元バーコード。http://www.perief.kochi.lg.jp/sohiki/120801/sdgs-advisor.html でご確認ください。高知 SDGs 推進企業登録制度の登録企業の取り組みをより分かりやすく紹介するために、令和5年11月から高知 SDGs 推進企業ポータルサイトを新たに開設します。皆様、ぜひご活用ください。県内事業者の SDGs 達成に向けた取り組みについてのお問い合わせは、県庁計画推進課、電話088-823-9049 までお願いします。以上で県政ピックアップ1を終わります。次は県政ピックアップ2です。みんなで減らそう食品ロス。 10月は食品ロス削減月間。10月30日は食品ロス削減の日。食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず捨てられている食品のことです。農林水産省と高知県による令和2年度と4年度の推計値によりますと、高知県では食品ロスが年間28,764トン発生しており、これは県民1人1日あたりに換算すると114グラム、毎日おにぎり1個分の食べ物を捨てている計算になります。また高知県の食品ロスのおよそ7割はなんと家庭から発生しています。すぐにできる食品ロス削減の取り組みは3つです。まずは家庭で食品ロスを減らすコツです。買い物をするときには買いすぎない。料理の際は作りすぎない。食事の際は美味しく食べきるようにしましょう。次に期限表示を正しく理解。賞味期限と消費期限の違いです。賞味期限は美味しく食べられる期限。消費期限は安全に食べられる期限です。賞味期限を過ぎてもすぐに捨てず、自分で食べられるかどうかを判断することも大切です。ただし、一度開封したら期限にかかわらず早めに食べきりましょう。3つ目は、すぐに食べる場合は手前取りです。買ってすぐに食べるものは商品棚の手前にある商品など、販売期限の迫った商品を積極的に選んでみませんか？食べ物を作る生産者、製造者への感謝の気持ちや、食べ物を無駄にしない、もったいないという意識を持ち、食品ロス削減のためにできることから始めてみませんか？高知家食品ロスゼロチャレンジの参加者を募集しています。家庭でどれだけ食品ロスが発生しているかを記録するモニター調査に参加しませんか？応募者の中から抽選で200人にオリジナルグッズをプレゼントします。詳しくは県のホームページ RKC アプリで確認してください。詳しいことがわかる二次元バーコードは http://www.tref.kochi.lg.jp/soshiki/1416/2016-0201-0219.html です。問い合わせは、県庁県民生活課、電話 088-823-9653 までお願いします。以上で、県政ピックアップ2を終わります。
次は、高知の草花&スポット図鑑、大百科です。お乳を宮の前公園のコスモス祭り。秋の風に揺れる150万本ものコスモス。お乳を鮮やかに彩る可憐な花々。お乳町の秋の風物詩といえば、昭和58年から始まったコスモス祭り。2週間でおよそ6万人が訪れるという地元の恒例イベントです。おもてなしをしてくれるのは、なんとおよそ150万本ものコスモスの花々。ピンクや赤紫、白色など、同じ品種でも咲く花の色が異なるため、賑やかな光景が広がります。お乳町観光協会の宮崎圭さんは、コスモスを選んだのは管理がしやすく雨風に強い花だったからと聞いていますが、現在では町花として町民に広く愛されています。地元住民とともに種まきから草引きなど大切に手入れを行っています。とのこと、秋の風に揺れる可憐なコスモスにぜひ会いに出かけてみて。写真のコスモスの品種はセンセーションです。9月下旬から10月中旬までが見頃で、最盛期は10月上旬です。咲いているスポットはここ。グルメやイベントなど催し物が盛りだくさん。 今年は9月30日土曜日から10月15日日曜日に開催される宮の前公園のコスモス祭り、グルメを堪能できる出店をはじめ、高知ファイティングドッグスの選手が運転手を務める出原のコスモスカーなど催し物も盛りだくさん、無料駐車場も準備されます。以上で大百科を終わります。
次は特集です。中山間対策の充実強化、中山間地域の再興へ。県では平成24年度から中山間対策を抜本強化し、様々な施策を推進してきた結果、集落活動センターが県内66カ所に整備されたほか、鳥獣被害額が平成24年のおよそ3億6000万円から令和4年にはおよそ1億円への減少や、産業振興計画の地域アクションプランの取り組みによる平成21年度から令和4年度末までの累計1971人の雇用の創出など一定の成果が現れています。しかしながら依然として人口減少や少子高齢化には歯止めがかからず、令和3年度に県が実施した集落実態調査では、地域活動や産業の担い手不足がより深刻化し、住民の方々が将来に不安を抱いているといった現状が改めて確認されました。また、中山間地域では若い世代、特に女性の流出が顕著で、婚姻数や出生数も大幅に減少しており、人口減少がさらなる若者の流出や人口減少につながるという負の連鎖が加速しつつあります。こうした中山間地域の厳しい状況を克服するため、今年度は主に以下の取り組みを進めていきます。中山間地域再興ビジョンの策定をします。人口減少の負の連鎖を断ち切り、地域を次の世代に引き継いでいくために頑張っておられる皆さんと共に、未来を切り開いていく道しるべとして、高知県中山間地域再興ビジョン、計画期間令和6年度から令和9年度を今年度策定します。ビジョンの骨格案です。目指す将来像は、地域に若者が増えた持続可能な人口構造のもと、デジタル技術の活用などにより、地域で安心して生活ができる環境が維持され、地域に多様な仕事が生まれ、誰もが将来に希望を持って暮らし続けることができる、活力ある中山間地域です。目指す将来像の実現のために、挑戦すべき重要な10年後の目標は、34歳以下の若者の人口について、中山間地域のすべての市町村で増加を目指します。出生数について、中山間地域のすべての市町村で増加を目指します。テーマごとの10年後の姿と主な数値目標です。4つの柱を紹介します。柱1は、若者を増やすです。若者の定着、増加と人づくりでは、10年後には若者、特に女性が増加し、産業などの担い手として活躍しています。また、子どもたちが地元で学びながら、地域と関わり、郷土への誇りと愛着が育まれています。このことを実現するための数値目標は、県外からの年間移住者数5000人以上、すべての市町村で20歳から34歳の女性の割合が令和2年の全国平均 49% を上回る、地元高校への進学率 50% です。柱には暮らしを支えるです。生活環境づくりでは、10年後には暮らし続けるために必要な水や日用品、移動手段などが確保されています。安全・安心の確保では、 地域の見守り機能が維持され、医療や福祉サービスへのアクセスが確保されています。このことを実現するための数値目標は、居住地における移動手段の確保 100%、居住地における医療の提供 100% です。柱3は活力を生むです。集落の活性化では10年後には集落活動センターなど住民主体の組織が中心となり、集落の活性化に向けた取り組みが行われています。伝統的な祭りなどの継承活用では、地域の伝統的な祭りや民族芸能が継続して催され、地域が賑わい、次世代へ引き継がれています。このことを実現するための数値目標は、集落活動センター開設数95箇所、活動を継続している無形民族文化財の数120件です。柱4は仕事を生み出すです。基幹産業などの振興では、農林水産業の新たな担い手として若者が活躍しています。また地域の食や自然などを生かした付加価値の高い産業が展開され、若者の雇用が生まれています。企業などによる仕事の創出では、企業や経営により地域の魅力や活力が高まっています。また、IT 関連企業などの立地や都市部から移住してリモートワークをする若者が増えています。このことを実現するための数値目標は、15歳から64歳の就業人口の増加、企業、創業者数の増加を目指します。これらの横断的な施策はデジタル技術の活用です。10年後には地域のニーズに合った通信環境が整備され、問題解決に向けたデジタル技術の活用が進んでいます。数値目標は居住地などにおけるブロードバンド整備率 100% です。目指す将来像の実現に向けて施策の充実、強化を検討していきます。今年度の強化ポイントです。ポイント1は、地域の担い手確保対策の強化です。具体的には、地域おこし協力隊の確保、育成の強化を図るために、SNS などを活用し、情報発信を強化。協力隊ネットワークを通じ、任期中のサポート体制を強化します。Uターンの促進を図るために、県出身者のUターンを促進するための広報キャンペーンを展開。新たな本県関心層やUターン候補者を掘り起こすため、ウェブ上の検索、行動履歴などからターゲットを特定して情報を発信します。空き家対策の強化としては、相談体制の充実などにより空き家の掘り起こしを強化。ウェブで内覧可能とすることにより、空き家と移住者とのマッチングを強化します。ポイント2は、地域の再興に向けた取り組みの推進です。具体的には、集落活動センターの再始動、大学との連携として、コロナ禍により活動が停滞しているセンターの再始動や、センターが主催するイベントへの大学生の参画などを支援します。地域の安定的な雇用環境づくりを促進するために、地域の仕事を組み合わせ、年間を通じた雇用を創出する特定地域づくり事業協同組合の設立に向けた取り組みを支援します。地域の伝統芸能、文化の保存振興のために、中山間地域の活性化のための伝統的な祭り行事や民族芸能の保存活動などを支援します。イベントのお知らせです。第1回土佐の伝統芸能祭り、未来へ伝えようふるさと高知の文化遺産を 令和5年10月8日日曜日午前11時から高知市丸の内緑地高知城歴史博物館で開催する予定です。また帯屋町アーケードでは伝統芸能祭り出演者によるパレードを予定しています。雨天の場合は10月15日日曜日に順延します。詳しいことのお問い合わせは県庁歴史文化財課電話 088-823-9112 までお願いします。また二次元バーコード https://www.prefi.kochi.lg.jp/sosHIKI/1420001/2023-0822-0822-html からも詳細がわかります。中山間対策の充実強化についてのお問い合わせは県庁中山間地域対策課電話 088-823-9739 までお願いします。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。続いて催しのお知らせです。3件あります。その1、第13回仁淀川一斉清掃。10月24日は仁淀川環境の日です。清流を守るために一斉清掃を行いますので皆様のご参加とご協力をお願いします。降水量が3ミリメートル未満の場合は欠航し順延はありません。日時は10月14日土曜日午前8時から午前9時までです。高知市土佐市エリアについては午前7時から午前8時までです。場所は仁淀川町北浦ふれあい公園、越知町佐川町、越知町中仁淀川橋、日高村屋形船仁淀川発着場、名古屋沈下橋、伊野町広瀬キャンプ場周辺、墓は浸水公園、高知市土佐市、土佐市新井、仁淀川河口大橋、右岸です。申し込み期間は10月6日金曜日まで。申し込み方法はファックスまたはメールです。詳しいことは県庁自然共生課電話 088-821-4863、ファックス 088-821-4530、 E メール seiryu@ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。二次元バーコードは https://www.prefkochi.lg.jp/soshiki/0300/nyodogawaseiou2.html です。その2、第29回高知龍馬空港空の日エアポートフェスティバル2023。第29回高知龍馬空港空の日エアポートフェスティバル2023を 10月22日に開催します。空への関心と理解を深めていただき、航空の発展や高知龍馬空港の活性化に向けたイベントです。主な内容は航空教室、制服の試着、飲食エリア、ステージイベントなどです。日時は10月22日日曜日午前10時から午後4時までです。場所は南国市物部にあります高知龍馬空港。詳しいことは空の日実行委員会事務局、高知空港事務所総務課、電話088-863-2621までお問い合わせください。その3、安全安心まちづくり広場。10月11日から20日は全国地域安全運動期間です。犯罪や事故のない安全で安心して暮らせる地域社会づくりをテーマに、高知県安全安心まちづくり推進会議によるイベントを行います。特別防犯支援官の STU48 立仙桃香さん、高知県出身による防犯トークライブ、防犯スタンプラリー、県警察音楽隊演奏会、特殊詐欺被害防止メッセージレター作成、パネル展示などを予定しています。日時は10月15日日曜日午前10時から午後3時までです。場所は高知市畑南町 1-4-8 にありますイオンモール高知1階南コートです。詳しいことは県庁県民生活課、電話088-823-9319までお問い合わせください。次は相談のお知らせです。高知県合同労働相談会のご案内。10月の個別労働関係紛争処理制度周知月間にちなんで、働く方や事業主の皆様が抱えるさまざまな悩みの解決に役立ててもらうため、県内の労働相談機関と連携して面談と電話による無料の労働相談会を実施します。相談は先着順の事前予約優先です。当日の電話相談は088-821-4661までお願いします。日時は10月27日金曜日午前10時から午後5時までです。場所は高知市丸の内 2-4-1 にあります高知県北庁舎4階です。対象は労働者、事業主いずれの相談も可能です。申し込み期間は10月24日火曜日までです。申し込み方法は電話またはホームページです。詳しいことは高知県労働委員会事務局、電話088-821-4645までお問い合わせください。二次元バーコードは http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/2402101/202307270002です。次はお知らせです。3件あります。その1、返却期限が過ぎた本がお手元にありませんか？オーテピア高知図書館では年間約110万冊の本の貸し出しを行っていますが、期限を過ぎても返却されない本があり、次の利用者への貸し出しができず困っています。メール、電話、 はがきでもお知らせをしていますが、より多くの県民の皆様にご利用いただくため、期限を過ぎた本は速やかに返却をお願いします。詳しいことは高知市大手筋 2-1-1 にあります大手ピア高知図書館、電話088-823-4946までお問い合わせください。その2、10月は里親月間です。里親は経済状況や養育環境など様々な事情により家庭で生活することが難しい子どもたちに、温かく家庭的な環境での養育を提供する公的な制度です。里親家庭サポートセンターゆいのみでは、定期的に里親制度説明会や相談会を開催しています。ぜひご参加ください。詳しいことは里親家庭サポートセンターゆいのみ、電話088-872-1012までお問い合わせください。二次元バーコードは https://satoya-yuinomi.jp/です。その3、令和6年度から令和8年度、競争入札参加資格者登録名簿、物品購入等の登録申請受付。令和6年度から8年度に高知県が発注する製造を含む物品の購入、清掃、警備及び設備保守管理を除くサービスの競争入札参加資格者名簿への登録の申請を受け付けます。申請書類は県庁総務事務センター県民室で配布、総務事務センターのホームページからもダウンロードできます。申し込み期間は10月16日月曜日から11月15日水曜日までです。申し込み方法は電子申請、郵送筆着または持参です。お申し込み、お問い合わせ先は県庁会計管理局総務事務センターホームページ、電話088-823-9788です。次は募集のお知らせです。高知家食品ロスゼロチャレンジ。食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品のことです。高知県の場合、7割以上は家庭から発生しています。それぞれの家庭でどれだけ食品ロスが発生しているか記録するモニター調査に参加しませんか？ SNS ハッシュタグキャンペーンも同時開催。参加者の方には抽選でプレゼントをご用意しています。場所は県内全域の量販店など。募集期間は10月1日日曜日から11月30日木曜日までです。応募方法はホームページまたは郵送、当日消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は高知市丸の内 1-2-20 にあります県庁県民生活課、電話088-823-9653です。次は試験のお知らせです。3件あります。その1、令和5年度県立農業大学校入校生前期一般社会人募集。令和5年度入校生前期一般社会人募集を次の通り行います。試験日は11月24日金曜日午前9時から午前9時半受付です。選考方法、一般は1、筆記試験、必須、国語、総合、漢文、古文を除く。 選択、数学1、または農業と環境のうち1つ。2、面接試験です。社会人は1、小論文。2、面接試験です。合格発表日は12月5日火曜日午前10時です。必要書類に高知県収入証紙2200円分を貼り付け、書き留め郵送、当日消印有効、または直接持参してください。土曜日、日曜日、祝日を除きます。場所は阿川郡井野町墓は234にあります県立農業大学校。対象、一般は1、高等学校を卒業した者または卒業見込みの者。2、高等学校卒業程度認定試験に合格した者などです。社会人は一般募集の要件に加え、6ヶ月以上の就業経験等を有するもので、本校卒業後に県内で就農を希望するものです。募集人数は園芸学科45人、畜産学科5人です。出願期間は10月30日月曜日から11月14日火曜日までです。出願方法は持参または郵送、当日消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は阿川郡井野町墓は234にあります県立農業大学校。電話088-892-3000 です。二次元バーコードは http://www.nogyo.tosa.perf.kochi.lg.jp/question=2010 です。その2、消防設備士試験。第2回消防設備士試験を実施します。試験種類は、講習全類、オツ種全類となっています。日時は11月26日日曜日です。場所は、高知市朝倉母375-1にあります、県立福祉交流プラザです。受験料は、講習5700円、オツ種3800円です。出願期間、書面申請は10月6日金曜日から10月19日木曜日までです。電子申請は10月3日火曜日から10月16日月曜日までです。出願方法は郵送、当日消印、ただし翌営業日必着、持参、またはホームページです。お申し込み、お問い合わせ先は、高知市佐円場町 1-21、四国総合ビル4階401号にあります、一般財団法人消防試験研究センター高知県支部、電話088-882-8286、受付は平日午前8時半から午後5時までです。二次元バーコードは http://www.soubo-shiken.or.jp/ です。その3、令和6年度高知県立林業大学校研修生選考試験一般前期。林業、木造設計の基礎から専門的な技術を1年間学ぶ令和6年度研修生を募集します。日時は11月25日土曜日です。場所は上市土佐山田町大平80にあります高知県立林業大学校。 対象は入校希望者です。募集人数は募集要項に記載しています。出願期間は10月16日月曜日から11月10日金曜日までです。出願方法は持参または郵送当日消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は上市土佐山田町大平80にあります県立林業大学校、電話0887-52-0784です。二次元バーコードは https://kochi-forestry.ac.jp/です。次は講座のお知らせです。令和5年度第2回経営者トーク。高知県内の経営者を講師としてお招きし、創業のエピソード、経営者として大切にしている視点や思い、今後の事業展開などを紹介していただきます。講師と参加者との意見交換などを通じて、新たな気づきやきっかけを見つけ、ネットワークを構築してみませんか？この機会にぜひご参加ください。テーマは、中小企業が始められる DX 推進、SDGs、GX、苦労と成功、将来の展望についてです。講師は、高知木型工業株式会社代表取締役社長、北正幸氏です。日時は10月13日金曜日、午後6時半から午後8時までです。場所は高知市英国寺町 6-28 にあります高知工科大学英国寺キャンパス地域連携棟4階多目的ホールです。募集人数は先着40人です。申し込み期間は10月11日水曜日までです。申し込み方法はホームページです。詳しいことは高知県大学等連携協議会事務局県庁産学官民連携課電話088-823-9781までお問い合わせください。二次元バーコードは http://www.kocopla.jp/tosamba/course_detndetail.html:course_ID=90 です。高知競馬よさこいナイターの開催日程です。10月は1日日曜日、7日土曜日、8日日曜日、14日土曜日、15日日曜日、21日土曜日、22日日曜日、28日土曜日、29日日曜日の開催です。詳しいことは、高知県競馬組合電話088-841-5123までお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間や利用料金などは施設によって異なりますので、詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。10月号では11施設のイベントをご紹介します。案内1、オーテピア高知図書館。全国高等学校ビブリオバトル2023高知県大会観戦者募集。開催は11月23日木曜日祝日の午後1時から午後4時半。受付は午後12時半からになります。 お気に入りの本を持ち寄り、その本の魅力を紹介する知的書評合戦です。発表をすべて聞いて、一番読みたくなった本に投票していただきます。ぜひご観戦ください。定員は先着100名。申し込みは10月3日火曜日から11月23日木曜日祝日までに、電話、メールでお申し込みください。高知県電子申請サービスでも申し込み可能です。大手ピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話 088-823-4946、メールアドレス teens@libraray.kochi.jp。 休館日は祝日を除く月曜日と毎月第3金曜日です。案内に美術館、開館30周年記念展、そして船は行く。開催は11月3日金曜日祝日から12月3日日曜日。1993年11月3日、開館記念展、アーク・オブ・アート美術の箱舟でオープンした高知県立美術館。コレクションの全館展示により、30年間の箱舟の功績をたどります。料金は一般600円、大学生400円、高校生以下は無料です。11月3日から5日は展覧会が無料となります。美術館の住所は高知市高須 353-2、電話 088-866-8000 です。案内3、文学館、記念講演会、日本の探偵小説は高知から生まれた。講師は大正文学研究者の湯浅敦氏。開催は10月8日日曜日の午後2時から。料金は500円。定員は先着100名です。電話または文学館受付でお申し込みください。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、電話 088-822-0231。 入館料は500円。高校生以下は無料です。案内4、歴史民俗資料館。第18回お香山フォトコンテスト作品募集。開催は10月22日日曜日午後5時まで。フォトコンテストの作品を募集いたします。ふるってご応募ください。申し込み方法はメール、持参、ホームページ、10月22日必着の郵送です。歴史民俗資料館の住所は南国市お香町八幡 1099-1、電話 088-862-2211、メールアドレス rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp。 令和6年3月28日まで休館の予定です。案内後、高知漫画ベース、作画体験教室。開催は土曜日、日曜日、祝日の午後1時から午後4時まで。液晶タブレットや G ペンなど、プロの漫画家と同じ画材を使って作画体験をしてみよう。初めての方やお子様も大歓迎です。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話 088-855-5390。 休館日は火曜日、木曜日ですが、臨時休館日もあります。案内6、埋蔵文化財センター、企画展2、発掘古代の土佐ギャラリートーク。開催は10月8日日曜日の午前10時から午前10時半までと午後2時から午後2時半までです。展示を見ながら展示担当職員が解説をします。埋蔵文化財センターの住所は南国市篠原 1437-1、 電話 088-864-0671。 休館日は土曜日、企画展示以外の日曜日祝日です。案内7、坂本龍馬記念館、龍馬の神髄展。開催は令和5年10月13日金曜日から令和6年1月8日月曜日祝日まで。当館が新たに収蔵した龍馬の真筆書簡などを展示し、龍馬の神髄の内幕に迫ります。坂本龍馬記念館の住所は高知市浦戸城山830、電話 088-841-0001。 入館料は700円、高校生以下は無料です。案内8、高知城歴史博物館、石垣散策会。高知城の石垣、その魅力を探る。講師は高知県立埋蔵文化財センター調査課長の吉成正造氏。大手門前集合で応募者多数の場合は抽選となります。開催は11月18日土曜日の午前10時から午前11時半。料金は無料、定員は30名です。お申し込みは電話、ファックス、郵送にて博物館までお申し込みください。締め切りは10月28日土曜日です。郵送は10月28日必着でお願いします。高知城歴史博物館の住所は高知市大手筋 2-7-5、 電話 088-871-1600、 ファックス 088-871-1619。 入館料は常設店を含んで700円、高校生以下、県内65歳以上の方は無料です。案内9、野市動物公園。第32回写真コンテスト作品展、開催は11月5日日曜日まで。入選作品およそ60点を展示します。園内で撮影された多彩な作品をぜひご覧ください。料金は入園料のみです。野市動物公園の住所は江南市野市町大谷738、電話 088-756-3500。 入園料は470円、18歳未満、高校生以下は無料です。休園日は月曜日ですが、祝日の場合は翌日となります。案内10、公文書館。企画展、備える学ぶ南海トラフ地震対策。開催は12月25日月曜日まで。津波避難タワー大型パネルや映像、紙芝居などさまざまな資料から本県の地震対策を紹介します。料金は無料です。公文書館の住所は高知市丸の内 1-1-10、 電話 088-856-5024。 休館日は土曜日、日曜日、祝日です。案内11、芸生天文学習館、小惑星若木の桜を見る会。開催は10月8日日曜日と21日土曜日の午後7時から午後9時。牧野富太郎博士ゆかりの桜の小惑星を芸生天文台で見よう。定員はそれぞれの日先着30人。お申し込みはそれぞれの日の開催前日までに電話でお願いいたします。土曜日、日曜日、祝日はお休みです。芸生天文学習館の住所は、秋郡芸生村和地紀行 4668-1。 施設は観測学習会等開催日時以外は休館ですので、お申し込みは電話 088-824-5451 までお願いいたします。平日午前9時から午後4時半まで受け付けています。次は、県庁統計分析課による8月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は66万7546人。 前の月に比べて626人の減少です。そのうち男性は31万5921人、前の月に比べて306人の減少です。女性は35万1625人、前の月に比べて320人の減少です。世帯数は31万3411世帯、前の月に比べて121世帯の減少です。三三高知2023年10月号の発行部数は33万7千部、令和5年10月1日発行。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号。E メールアドレスは111301@ken.pref.kochi.lg.jp。 ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課電話 088-823-9634 へお知らせください。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いします。以上で、県政だより三三高知2023年10月号を終わります。